それでは聖書拝読ヨハネ伝1章1節から5節までです。新約聖書の163ページです。拝読いたします。はじめに言葉があった。言葉は神と共にあった。言葉は神であった。この言葉ははじめに神と共にあった。万物は言葉によってなった。なったもので言葉によらずになったものは何一つなかった。言葉のうちに命があった。命は人間を照らす光である。光は暗闇の中で輝いている。暗闇は光を理解しなかった。
それでは一言お祈りいたします。光あれと天と地をお作りになられました天のお父様、
お父様
喜ばしき年の初めの聖日を迎えました。あなたの尊い皆をあがめ心より賛美申し上げます。
アーメン。
お父様、あなたは御言葉を持ってすべてをお作りになられました。あなたの御言葉が私たちの命になり光となって私たちの人生を豊かにしてくださいました。
アーメン。
心より感謝いたします。
アーメン。
昨年は最後の日が聖日と重なり一年の締めくぐりとして礼拝をお捧げし、また新年の最初の日は元旦礼拝で御言葉を賜りました。2日間連続で礼拝に導かれたことは今までかつてない恵みであり喜びと感謝の2日間でした。
アーメン。
天のお父様、私たちは礼拝で神様の愛の御言葉を賜っている時の喜びはこの時が永遠であってほしいと思うほどに恵まれ幸せな時です。
アーメン。
お父様、今日語ってくださる御言葉が私たちのうちに宿り一年の新しい出発の糧となりますようにどうぞお導きください。
アーメン。
また今年はイエス様のことをより深く知ることができますようにどうぞお導きください。
アーメン。
この場に集うことができなかった兄弟姉妹の上にも神様の導きと愛が注がれますようにお祈りいたします。
アーメン。
また尊い聖餐の恵みに預かることを感謝しながら本当に足りない一言の祈りですがお慕いしてやまない主イエス・キリストの皆を通しまして天のお父様の御前にお祈りお捧げ申し上げました。アーメン。
アーメン。
それではキリストと共に歩む誠の旅路と題しまして白賀先生より席を賜ります。どうぞよろしくお願いいたします。
お願いします。
はい、皆さんおはようございます。
おはようございます。
今年初めての方は改めておめでとうございます。
おめでとうございます。
今年1年もね、皆さんの上に神様の守りがありますようお祈りしております。どうぞ足は楽にしてくださいね。 はい、1年の始まりの聖日ということになりましてね、今日1月の7日ヨハネでの内容を今拝読していただいて、あの礼拝をね、行っていきたいと思いますが、昨年のですね、昨年の暮れと言いますか、12月に、毎回あの月始めにね、呼ぶ記をお話しさせていただいておりましたけどもね、呼ぶ記が12月で終わりましたので、新年を迎えたらね、新しく何かあの月始めだけはね、始めたいなということで、皆さんからもいろいろとお声をいただきまして、で、あの何をしようかなということをいろいろ祈りながらね、考えますけども、やっぱりあのイエス様のことをお話ししようというふうに思いましたので、イエス様の生涯をですね、お話していきたいなというふうにね、あの思っております。で、思ってはいるんですが、アプローチといいましょうかね、視点をちょっと変えて、皆さんにぜひね、これからのこの月始めの毎回のね、イエス様のお話についての、まあ、礼拝と、その後もし勉強会も含めてね、することができるとすればね、合わせてですけれども、聖書というものについてね、より深く理解していただくためのね、イエス様についてのお話というふうにさせていただきたいなと思いますので、今からどれぐらいかかって終わるのかね、私としては7年ぐらいかかるかなと思ってます。それはあの月1回ですから、ね、月1回ですから、まあ7年で終わればいい方だなと思う。しかしあの1回1回ね、皆さんに何をお話しようかなと考えていますけども、あの4つの福音書をね、当然あのいろいろな形でお話していきたいと思いますが、同時にね、4つの福音書の意味も含めて、なぜこのようにね、福音書が4つあるのかということなんかもね、大切な内容かなと思いますし、またそれぞれの著者、記者がね、どうしてこういう記述を残したのかということもまたね、とても大事なことじゃないかな、まあ、そんなことをいろいろ考えてみますと、ちょっと皆さんにね、前もってあのお話しておきたいのは、むしろこの皆さん自身がね、これからの内容を受け止めていただくためには、少しあの理性を働かせていただかなきゃいけないということを思っております、ね。で、私はもうあの常々思っていることでありますけどもね、あの聖書の学びというものは理性の光でもってね、捉えるべきものでありまして、もちろんその理性の光で受け止めたその最終的なね、地点には私たちの心情というものがね、あるわけですけれども、そこに入る前にはね、まず私たちの理性というものを研ぎ澄ませてね、そして知性の光で神の啓示の光をね、受け止めるということが非常に重要ではないかということを思っているんですね。ですから毎回毎回のこの礼拝を通してね、皆さんの中に感情を震わせるような、あるいは心情を動かすようなね、そういうメッセージがあるのも大事ですけれども、皆さんのこの知性がね、輝くようなね、あるいは知性に刺激を与えるようなね、まあ、そういうあの御言葉、これもね、とても大切ではないかということをね、思いまして、まあ、今年から始まるね、このイエス様の生涯露呈というのは、むしろそういう部分にね、重点を置いてあのお話したいなと思っていますので、ちょっと前もって言いますけど、難しいかもしれない、ね、しかし難しいかもしれないところに魅力があるんでありまして、まあ私の体験はそうなんです。私は最初教会にいた時にね、牧師先生の話が難しかったんですよ。で、まあ、私大学生でしょ、まあ、それなりのことは理解できるというふうに思って自負しておったからね、教会に行った時にね、何を言ってるのかよくわからない。でまたその時のね、僕先生ね、すごく早口だった、ね、でどんどんどんどん話が進んでいって、で途中からついていけなくなりましたね、私は。でもちろん聖書に親しんでないっていうこのこともありますよ、あるんだけども、どんどんどんどん話が進んでいくと分からなくなってきましてね、そしたらその前の方にいる方はね、感動してるわけですよね、その話を聞いながら。そのギャップ、なぜ私は何も感動していないんだろうっていうね。で前の人たちは感動して聞いてるわけです。でそれが終わってね、まあ、私を導いてくれた方がね、何を言ったかというと、今日の話分かったって、まあ、聞きますよね。いや途中からね、分からなくなりました。そうでしょう、最初はみんなそうなんです、ね、だからその時からね、カセットテープを持って入ってたんです。当時はあのこんなものありませんから、ね、大きなカセットデッキを持ってね、 もう一回聞かないとわからない説教っていう有名だから、でね、私はその時に初めてね、一つのこう衝撃を受けたのがね、分からなかったんだけど分かってる人がいるわけでしょ、で自分は分からない、そしてその後でそういう話を聞いた時にね、いやー、私の頭の中にある何て言いましょうか、こう知性の扉が開いたような気がしましたね。もうこれを全て分かるような自分になりたいっていう、そしてその分からないところで感動してる人がいるわけでしょ、その領域に行きたいなっていうね、まあ、こういう一種の憧れを持ちましてね、本当に心からそれを理解し、そして咀嚼し、感動し、自らの血肉とできたらどんなにすごいだろうと思ってね、まあ、話を聞いたことがね、私の最初の原体験みたいなものがありますけどね、まあ、そういうのを考えてみますとね、皆さんにとってこれからの内容がどのように映るか分かりませんが、ちょっとそういう雰囲気のことも、加味しながらね、お話したいなと思っております。ぜひそういう意味で聞いていただきたいなと思いますね。はい、そこで今日ね、皆さんにお話しするのはヨハネ伝であります。で、ヨハネの福音書の冒頭1節から5節までを今ね、読んでいただきましたけども、まあ、なんといってもね、ヨハネ伝のこの 1章はとても深遠な内容でありまして、1節ごとね、普通の仲介書でもね、長いものであれば1節について1ページ以上仲介ができるぐらいね、とても意味深い言葉が並んでおります。ですから今日5節までね、とてもその意味を深く皆さんにね、お届けすることはできないかなと思っていますけど、まあ、それよりも何よりも今日はね、まあ、これから始まるイエス様のね、生涯を皆さんに語っていく上でのね、序論としての内容にね、とどめておきたいなと思っていますのでね、そういう意味で今日お話をね、させていただきたいなと思います。で、まず何といっても私たちはね、イエス様の生涯について、イエス様が歩まれたその歩みについてね、より深く知ること、これほどの恵みはないだろうと思います。今年2018年幕を開けましてね、先ほどもお祈りになりましたけども、元日には礼拝を捧げましたけども、その元日の礼拝の時にね、私がお話したことの中に一つにはね、今年は明治維新から150年という節目にあるんだということをお話ししました。大河ドラマも西郷隆盛をするそうでして、今日からね、どんな風になるのか楽しみですけどもね、明治維新から150年という、ね、一つの節目を迎える。それから無教会運動ということで言えばね、内村先生が再臨運動を始めたのが1918年、ですからそれから考えると今年で100年なんですよね。で、内村先生が再臨運動を始めたのは1918年の第一聖日でありまして、それは1月6日だったんです。今年は第一聖日が1月7日でありますけど、まあ、1日だけずれますがね、ちょうど100年前ちょうど100年前に、内村先生はね、主が来られなければならない、主を待ち望むその再臨のね、運動を全国で始めようということで立ち上がられました。まあ、そこから100年を迎えたという記念の年でもあるんです。まあ、そういうことをね、考えてみたときに、私たちはもう一度ね、主が来られるということを待ち望みながら、しかし2000年前に歩まれたね、イエス様の歩みというものについてもね、懐疑しながら来たるべき時をね、迎えたいなというふうにね、強く思うわけですね。そこでね、皆さん、イエス様の歩みというものを私たちはどれほどね、どれほど知っているだろうかということになります。当然福音書にそのことが書いてありますけども、4つの福音書をね、これから皆さんと共に読み進めていきますけど、おそらく今までは一つ一つの福音書が、マタイの福音書、ね、これはこういう内容で、マルコはこういう内容でという形で単独でね、皆さんの中にはおそらくとどまっていたんだろう。それをお互いの関係性とかね、でそういうものがどういうふうになっているのかということについては、あまりね、あまり考えることがなかったんじゃないかなと思います。ですからそういうこともね、お話していきたいと思いますね。で、皆さんにですね、以前大阪でね、お話しさせてもらうときに、私が一つこういう資料を作ったんですよね、イエス・キリストの生涯路程、ね、で、これは持ってらっしゃる方もいらっしゃると思いますし、持ってらっしゃらない方はまた差し上げたいと思いますけど、これね、毎回この月始めの時にぜひ持ってきていただきたい。で、これをベースにしてお話をするわけじゃありませんが、何かの時にこの内容に触れる可能性がありますので、ちょっと持ってらっしゃる方はですね、次回来月からね、これをぜひ持ってきていただきたい。で、 これをお渡ししてない方いらっしゃると思うんですけど、その方にはね、今日いくつか予備を持ってきましたので、またそれをね持って帰っていただきたいなと思いますね。でなければまた新しく作りますので、で、まず今日一つ皆さんにね問いかけたいことがありまして、イエス様の交渉外ってどれぐらいですか？交渉外
3年弱。
なんで分かりました？3年弱。
先生が。
先生が。交渉外って分かりますよね。イエス様が宣教を始められた、公に姿を現されたというのが交渉外ですから、それまでの間はいわゆる私の生涯、死生涯というふうに分けますね。でよく言われるのは30歳ぐらいから宣教を始められた、ね、ですからイエス様の交渉涯、交渉涯というのは30歳から始まったということになります。でその30歳から始められたこの交渉涯の結末は何かといえば、皆さんご存知の十字架でありますね。ですから十字架でイエス様が亡くなられるまでの間、いわゆる宣教をされた期間というのがあるんですが、これがどれぐらいなのかというね、皆さんの答えは3年3年半
3年弱
3年弱3年みたいな、ね、さあ最初からねこのことを今日お話したい。どうして3年だということが分かるんでしょう。
は
い、どこに出てきます？それどこに出てくるか分かりますか？
分からない、ええ、数えて
ます。さすが。はい、実は皆さんね、イエス様が3年あるいは3年弱の交渉外を歩まれたという根拠は聖書のどこにあるのかという、はい、それがヨハネ伝です、はい、ヨハネによる福音書にだけ実はイエス様が歩まれたであろう期間が3年ぐらいではないかということを示唆する記述があるんです。でそれが今ねおっしゃった杉越の祭りというのがあります。でこれは年に一度、ユダヤの伝統においては年に一度行われる大きなお祭りです。ユダヤには3つの祭りがあります。ユダヤには三大祭という、ね、3つの大きなお祭りがあります。一つが杉越の祭り、はい、杉越祭。それから2つ目が七州の祭り、七州祭、七州祭、七州。これが別名ペンテコステですね。ペンテコステですから、この七州祭の時に聖霊が下ったということで、この七州祭ペンテコステという名前がそのままですね、聖霊降臨ということで私たちは親しく覚えているんですね。それから三つ目が何かというとカリオ祭というね、見えますか、この3つ。でこれがユダヤでは特に、大切にされている3つのお祭りということになるんですね、はい、で今杉越祭のことを言われましたけれども、じゃあちょっとね皆さん、出エジプト記っていうのをね、開けていただけますか。旧約聖書出エジプト記の23章の17節、旧約聖書の132ページになりますね。17節いいですか。下の段になりますけれども、17節にこうありますよね。年に3度、年に3度、男子はすべて 主なる神の御前に出ねばならない。年に三度男子はすべて主なる神の御前に出ねばならない。はい、この年に三度という三度というのがこれなんです。このお祭りの時がその三度になります。はい、でそれに対してね、もう一つ旧約聖書の御言葉で新明記を開けていただけますでしょうか。その後に新明記というのがありますけれども、16章、はい、新明記の16章を今度開けてみてください。306ページ、旧約聖書の306ページになりますけれども、ここにですね、新明記の16章というのがあると思います。で、新共同訳の聖書をお持ちの方はこの16章の始まりのところに見出しが出ていますが、そこに三大祝祭日という言葉が出ていると思いますね。三大祝祭日という、ね、言葉が出ていると思いますが、この16章にその三大祝祭日についての説明が書かれているんですね。で、その中で16節をちょっと見てください。16章の16節をちょっと見てください。はい、よろしいですか。307ページになります、16節は。はい、16節にはこういう言葉がありますよね。男子はすべて年に3度、すなわち女高祭、七周祭、カリーオ祭にあなたの神、主の御前、主の選ばれる場所に出ねばならない。ただし何も持たずに主の御前に出てはならない。なるでしょ。で、この女高祭というのが杉越祭と同じです。言葉は変わってますけれども同じなんですね。したがって、ここに出てくる女高祭と七周祭とカリーオ祭というのはここでいうところの杉越祭、七周祭、カリーオ祭と同じですから、やはり年に3度ね、主の御前に出なければいけないというふうに言われているということです。で、その主の御前に出るのはどこかというと、具体的に主の選ばれる場所にと書いてありますよね。ですから皆さん、エルサレムなんです。で、結局エルサレムに男子は年に3度、この祭りの時には宮詣をしなければいけないんだっていうことが旧約聖書で決められているんですね。で、イエス様の時代には当然このことは大切にされていたので、イエス様もユダヤ人としてユダヤ教の伝統の中でお生まれになられたので、この3つの祭りが特に大切であるということは変わらないんです。ただ皆さん、年に3度ね、このエルサレムの地まで、例えば田舎の方からですよ、出ていくって大変なことですよ。皆さん、今みたいに上京するといってね、飛行機で1時間ね、新幹線で何時間っていう、そういう交通機関はない。みんな歩いていくわけでしょ。しかも主の御前に何かを持っていかなければいけない。これ基本的に供え物なんですよ。ですから当然この供え物を引き連れて持っていく。で、その間何日も何日も宿泊しながらね、エルサレムに登っていくわけですから、これは大変な作業です。そこで律法には年に3度と書いてあるんだけれど、慣例としては最低年に一度参ればよろしいというふうになっている。ですから3度もちろん行く人もいますが、最低でも一度っていうのが、まあ当時の律法の理解だったんですね。ということでイエス様もそう考えてみますと、年に一度は少なくともこのお祭りに合わせてエルサレムに登らなければならないという、ね、こういうことが当時の伝統としてねあったわけで、イエス様もそれに漏れずちゃんとエルサレムに参っていらっしゃる。そうしますと、イエス様が杉越の祭りなのか、七州の祭りなのか、カリオの祭りなのかね、こういう祭りの時に状況、まさにエルサレムに登るということがあって、当然でしょう。じゃあその記述は一体どこにあるのかというと、皆さん、ヨハネの福音書にだけあるんです。はい、ということで今日一つ皆さんにしていただきたいことは、イエス様の交渉外が3年だという根拠は、ヨハネの福音書に実は杉越の祭りが3回出てくるからです。その時イエス様はエルサレムに登られたと聖書に書いてあるんです。ヨハネ伝に書いてある。 ところが皆さん、マタイ、マルコ、ルカの福音書には杉越祭は1回しか出てきません。1回だけ。じゃあその1回だけ出てくる杉越祭っていつの杉越祭かというと、イエス様が亡くなる前の杉越祭です。つまり受難週に入った時、イエス様は杉越の食事を最後弟子たちとしますよね。その時に皆さん、イエス様はエルサレムに行かれるでしょう。そしてエルサレムに行って、いわゆる最後十字架にかかるまでの1週間を受難週という形で私たちは記憶してますよね。でこの受難週の時に杉越祭にエルサレムに登られたという記事だけがマタイとマルコとルカにはあって、他の箇所にはマタイ、マルコ、ルカは一切杉越祭その他祭りについては触れていない。そうすると皆さん、マタイとマルコとルカだけを読むと、イエス様は1回しかエルサレムに行ってないということ。わかりました。30歳で生涯を始めたけれど、エルサレムに登られたのは最後、死ぬ直前、すなわち杉越の祭りで登られて、そこで立法学者や祭司長たちの非難を受け、ね、その殺意が結局ピラトの裁判における十字架刑になってしまった。最後の受難週をそのようにして過ごされたっていう形でね、理解することができるんだけども、それは今言ったように、記述がその記述が一つしかないからだとすれば、皆さんね、イエス様が3年間のもし交渉外があるとしたら、マタイとマルコとルカは最後のイエス様の受難週の時は杉越祭の記述で明らかにしてますよね。でもそれよりも皆さん、前の記述、例えばガリラヤのあたりで、ね、伝道されたね、あるいはさまざまなるところで病人を癒した、あるいは足内を歩かせ盲人の目を開いたという、さまざまなるイエス様の癒しの技、あるいは御言葉をいろんなところで語られてますよね。それが一体いつ起きたのかということは、マタイとマルコとヨハネを読んだらわからないんですよ。だってその時間をね、刻む基準がないから。ところが皆さんね、例えばそのイエス様の記述を読めばね、皆を青草の上に座らせたという記述があるんですよ。これは間違いなく夏か春ですよね。だからいつの夏なんだろうという疑問だけが残るんです。意味わかりますよね。ところがどうしてこれが何年の夏だ、これはいついつの秋だっていうことがわかるのかというと、それはヨハネの福音書があるからなんです。つまりヨハネの福音書でははっきりと杉越祭が3度出てくるので、その杉越祭が1年目の杉越祭はこうで、2年目の杉越祭はこうで、3年目の杉越祭はこうですと書いてあるから、その間に起きていることがそれぞれ1年目の出来事、2年目の出来事、3年目の出来事という形で識別できるでしょう。そのヨハネの福音書の識別をもとに、マタイとマルコとルカを見つめたときに、あ、マタイのこの記事はこの時期のことっていうふうにして初めて識別ができる。わかりますでしょうか。
はい、
はい、ということでね、皆さん、イエス様の生涯が、まあ、3年だという話の根拠はね、そこにあるんだということをちょっと知っていただきたいね。でそのためにまず今日ヨハネをね取り上げたんですけれども、じゃあヨハネ参考までに皆さん出てくるその杉越祭、ちょっと皆さんね記憶しておいていただきたいなと思うのでご紹介しますね。はい、じゃあ最初に出てくる杉越祭が2章です。はい、じゃあ皆さん、ヨハネの福音書2章、はい、2章のところですね、新約聖書の166ページ2章の13節にこうありますよ。2章の13節、ユダヤ人の杉越祭が近づいたので、イエスはエルサレムへ登って行かれた、ね、ユダヤ人の杉越祭が近づいたので、イエスはエルサレムへ登って行かれた はい、これが最初にイエス様がエルサレムに登っていかれた出来事です。で、皆さんこの時に何が起きたんでしょうか。最初にエルサレムに登っていかれたイエス様はこの時公の生涯を始めた最初の水越祭ということになりますよね。さあ、その水越祭に行ってエルサレムでイエス様は何をしたの。あ、皆さんこの新共同訳ではそこに書いてありますよね。見出しが神殿から商人を追い出すとか、これいわゆる宮清めという事件になりまして、イエス様がエルサレムの神殿に入られてね、そこで商売をしている人に向かってここは祈りの家だと言って、その商売をしている人たちの道具をまさに宮清めするんですよ、ね、力ずくで取り除こうとするんです。これ大変なことでしょう。これ皆さんいつのことなのか。マタイとマルコとルカを読むと、これは最後の受難週に起きていることなんです。ところがヨハネを読むと宣教の初めに起きていることなんです。皆さんこれどちらが本当なんだろうかというねことが一つあるでしょう。まあ、結論から言えばこれが本当です。最初にしてるんですイエス様。そしてエルサレムで宮清めをして、そして結果的にどうなったかというと、エルサレムでは誰もイエス様のことを受け入れる者がいなかった。ところがその中で一人だけイエス様のことを神の人だと思った人がいた。それが三章に出てくる。それがニコデモなんです、ね、イエス様が世に現れてエルサレムに登って、その水越祭の時に宮清めをされた。その姿を見て多くの人はイエス様を非難しましたが、イエス様の真意が分からなかったけれども、そんな時にイエス様こそ神の人だ、そして先生ラビと言ってイエス様のもとに夜中に訪ねたのがニコデモだったということになるんですよ。そしてニコデモとの会話を終えてイエス様はエルサレムを離れて、ね、エルサレムに登ったんだからエルサレムを離れてふるさとへ戻ろうとしますよね。その戻ろうとする途上で出会ったのがサマリアの女だという。まあ、この辺の話はまたおいおいね、していくことになると思いますけど、そういう流れになっているんですよね。そして次見てください。今度は皆さん、5章になるんですね。5章、はい、ヨハネ伝の続いて5章を見ていただきますと、今度5章でですね、1節のところ、はい、5章の1節にこういう表現がありますよ。その後ユダヤ人の祭りがあったのでイエスはエルサレムに登られたと書いてある、ね、また祭りがあってエルサレムに登られた。で、ここでは杉越の祭りとは書いてないんです。で、この祭りは杉越の祭りなのかどうかって議論があります。現実にねあります。で、写本によればですね、この杉越の祭りと理解できるような写本もあるので、これは杉越の祭りではないかというふうに解する人もいますが、それは定かじゃありません。でもエルサレムにここに登られたと書いてあるんですね。で、ここで有名なベトサダの池での病人を癒すというね、癒しの技をされている、はい、そうしますと今度は6章を見てください。はい、6章を今度見ていただきますと6章の、はい、4節です。6章の4節、はい、ここにこう書いてあります。6章4節、ユダヤ人の祭りである杉越祭が近づいていた。 ね、ユダヤ人の祭りである杉越祭が近づいていた、はい、また杉越祭が近づいてきたという記述がありましたね。でここではイエス様はエルサレムに登られたという表現はないんです。5000人の給食という奇跡を、ね、行っている箇所ですけれども、その後湖の上を歩いた、そういうことがこう記述に出ています。でエルサレムに登られたとは書いてない。ところがですね、皆さん今度7章を見てください。7章はい、7章を見ると、はい、7章の皆さん2節です。7章の2節を見ると今度こう書いてあるんですよね。時にユダヤ人のカリオ祭が近づいていた、ね、今度は杉越じゃなくてこのカリオ祭ですね。で参考までに言いますけれども、この杉越祭というのはだいたい春先に行われます、ね、春先、早春と言われています。でそれに対してこのカリオ祭というのは収穫の時ですから秋です。秋行われるお祭りです。ということは先ほどご紹介した 6章の話は杉越祭が近づいていたとは書いてありましたけれども、登られたとは書いてないんですよ。ところが今度カリオ祭が近づいたと言って、そのカリオの祭りの時にイエスの兄弟たちがイエス様に言ってる箇所が3節から続きますね。イエスの兄弟たちが言った、ここを去ってユダヤに行き、あなたのしている技を弟子たちにも見せてやりなさい、公に知られようとしながら密かに行動するような人はいない、こういうことをしているからには自分を世にはっきり示しなさい。ちょっと皆さん表現も難しいかもしれませんけど、弟子たちは、あ、ごめんなさい、兄弟は何言ってるかというと、もうこんな田舎にいないで、もうそろそろお祭りだからエルサレムに登ったらどうですかと言ってるんですよ。もっと大勢の人がいる中で公にことを示したらどうですかっていうふうにね言ってるんです。でもこれは何もイエス様の力が素晴らしいから言ってるんではなくて、あまり近くにいてほしくなかったんですね。で皆さん考えてほしい、このカリオ祭にイエス様は言ったのか、はい、10節です。7章の10節を見ると、はい、7章の10節を見るとこうあります。いいですか、はい、しかし兄弟たちが祭りに登っていった時、イエスご自身も人目を避け隠れるようにして登っていかれた。ということは皆さん、この秋に行われたカリオ祭にイエス様は隠れるようにしてエルサレムに登られたということが分かる。よろしいでしょうかね。はい、そして皆さん一番有名なこの水越祭がその後に出てくるんです。これがまさに受難週でありまして、ヨハネの11章の55節に出てきます、はい、ヨハネの11章最後開けていただいて、11章の55節にラザロの復活の記事が出てまいりますよね。ベタニアでの出来事が出てまいりますけれども、その時ですね、11章の55節を見ると、さてユダヤ人の杉越祭が近づいた、多くの人が身を清めるために杉越祭の前に地方からエルサレムへ登ったという表現。これがいわゆる受難週にあたる杉越祭ということになります。ということで皆さんどうでしょう、今の話を聞いてみて、また後で整理していただきたいんですけども、杉越祭という言葉が、まあ、少なくとも3度出てきます。それからカリオ祭という言葉も出てきます。それからユダヤ人の祭りという言葉も出てきます。でこれを時間軸でね、時間軸で整理し直すと、最初の2章に出てきた杉越祭、宮清めをしたという、これがイエスの公生涯1年目の杉越祭です。そして次に出てきたユダヤ人の祭りという、杉越祭とも理解できる写本があると話しましたけれども、ユダヤ人の祭りと書いてあった5章の内容、 これはその翌年のエルサレムに向かって登られたという記事になります。そして続いて6章で取り上げたユダヤ人の祭り越し祭、並びに7章に出てきたカリオ祭、これは同じ年の杉越祭とカリオ祭だと思われるので、これがまたその翌年ということになるでしょう。意味わかりますよね。そして最後の杉越祭、受難の杉越祭がまたその翌年ですから、結果的にイエス様はエルサレムに何度登られたことになります。4回登られてるんです。ということは4回イエス様はエルサレムに登ったということは、少なくとも3年間は交渉外を歩んでられたね。宣教を始められて間もなく再第1回目のエルサレム状況があるとすれば、2回目で1年は絶対経ってますよ。3回目でもう1年経ってます。最後の受難週で3年は過ぎてる。ですから3年はイエス様はこのエルサレムに登ることというね、記述を元に考えると交渉外を歩まれたということがわかるんですよ。よろしいですか、ね。まあ、このようにしてね、イエス様の生涯を私たちは3年間という形でね理解しているのはここに根拠があるんだけれども、もう一度そのことをね含めてこれからですね、毎月ねこのイエス様のご生涯にね光を当てながら一つ一つをね皆さんと共に見ていきたいなというふうにね思っています。で、私が今日ねこのタイトルになぜこういうことをつけたのかというと、皆さん、私たちがイエス様を知る術は福音書以外にありません。そして今言ったように福音書は4つの福音書があります。で、それぞれの福音書において当然重なっている記事もあれば、この福音書にしかないという特別な記事もあります。例えばヨハネの福音書というのは非常に特殊で、ヨハネの福音書に書いてあることの 90% は他の3つの福音書には書いていません。ということはマタイとマルコとルカが福音書を書いた後でヨハネは書いたと言われてますが、マタイ、マルコ、ルカが書かなかったことをヨハネは書いたんだろうと言われています。したがって9割はヨハネ独特のものなんです。しかしこの4つの福音書が全て合わさってイエス様の生涯を伝える福音書となっているということを考えたときにね、私たちはこの4つの福音書が掲示している内容をもってでしかイエス様の生涯に触れることができないという。となれば皆さん、この福音書の中にイエス様が生きていらっしゃる。この福音書の中にイエス様の歩みが描かれているんです。そして神様がこの4つの福音書を私たちにくださったということは、この4つの福音書に書いてあるイエス様の生涯だけを知ることを願っていらっしゃる。皆さん、聖書が神の啓示の書であるということを考えたときに、神様はなぜこのことを私たちに指し示したんでありましょうか。それはそれを通して私たちが誠の人生を生きるためだ、そう思います。そして私はその人生はまさに皆さん旅なんだと思う。イエス様は3年間エルサレムに何度も登られながらどんな生涯を送ったのか、これは一つはね、皆さん、イエス様も旅をされたんですよ。ガリラヤからエルサレムに、エルサレムからサマリアに旅をされながら神の御言葉を伝えていった。その旅路の最後に十字架、ゴルゴダがあった。私たちの人生も一つの旅路であります。その旅路を生きるために皆さん誰と共にその旅路を歩きましょうか。私は今年からね、皆さんにこのイエス様のお話をね、毎回取り上げてお話したいなと思うのは、この福音書を通してありありと2000年前あのガリラヤの地を、あのエルサレムの地を、あのヨルダン川の地をね歩まれたイエス様とどうぞ共に歩むという、そしてイエス様が最後向かわれた場所に私たちも共に歩んでその旅路を生きていきたい、 それが皆さん私たちにとっても誠の旅路ではないかと。私たちはいやここに行きたいあそこに行きたいと言って自分の旅の目的がある、それはそれでいいでしょう。しかし霊的には私たちはイエス様の旅路をたどりたいんですね。そうじゃないんです。私はそれが人生において与えられている神様から示されている最高の恵みだと思うから、その恵みを皆さん福音書というものを通してね見つめていきましょう。福音書を通して同じようにイエス様と歩んでいく旅をしていく、これが喜びじゃないか。
アーメン。
そのために皆さんねそういう福音書のね記述を皆さんと共にたどりながらね、イエス様のなされたことと歩みを共にしながらね旅路を一歩一歩一日一日歩みながら最後どこにたどり着くのかな。皆さん私は思うんですよ。最後は皆さんどこにたどり着くんですか。ゴルゴダですか。でも皆さん本当はゴルゴダじゃありませんよ。ゴルゴダに行ったイエス様は墓に葬られたけれど墓を蹴破って出てこられた、出てこられて40日よみがえったイエス様はやがて天へと昇って行かれたんですよ。これがイエス様の旅路だから、皆さんどうぞイエス様と共に旅路を歩むといった時最後はどこですか。十字架思わないでください。十字架は終わりじゃありませんよ。十字架を越えて暗闇の墓を蹴破って主はよみがえられ、そして天へと昇って行かれた、これが私たちの旅路ですからね。そのことをぜひね福音書を通して皆さんが毎回のねこの礼拝を通して少しでも感じることができたら素晴らしいなと思って、そのためにはね福音書を読むいろんな意味でのね作業が必要になりまして、それには皆さんの知性を輝かせていただくと思っているわけです、ね。はい、そこで今日もう一つねお話したいことは、今日のヨハネの福音書の箇所ちょっとね、取り上げていきたいと思うんですけども、ヨハネの福音書、皆さんこの冒頭は本当に私先ほど言いましたけども深遠な言葉で綴られておりまして、一つ一つの節がねまさに珠玉の言葉なんですね。で今日は5節まで読んでおりますが、まず皆さん1節、初めに言葉があった、これを聞いて何を思いますか。初めに言葉があった、ヨハネの福音書この冒頭の箇所はね間違いなく創世記の一章一節を思い起こすんです。当然ヨハネはそのことを思わずしてこの言葉を最初に置くことはなかったでしょう。創世記の冒頭、はじめに神は天と地とを創造されたという、あの言葉と同じ言葉でヨハネは始めました。はじめに言葉があった、はい、そこで皆さん創世記と何が違うのか。創世記は初めに神が天地を創造されたという天地創造の始まりについて書きました。初めに神が天地を創造したというその創造を書いた。でもヨハネは何と言ったかというと、その創造のさらに前に思いを馳せて初めに言葉があったと言ったんです。そしてその言葉は神だった。この言葉はちょっとね皆さん誤解をね説明します。まず最初に言葉は神と共にあったと書いてあります、ね、言葉は神と共にあったということは、この言葉、はい、ギリシャ語でロゴスと言います。このロゴスという言葉は神様と一緒にいた、共にいたんだということをまず書きます。神様ではありません、神と共にいたんだ。ところがその次で言葉は神であったと書いているので、そのロゴス、言葉が神であるという理解がそこから出てきました。しかし皆さんこれね説が分かれるんですけれども、私はこちらの説を取りたいと思うのは、細かいことを言うだけで最初の言葉は神と共にあったという神様にはギリシャ語の定冠詞がついています。英語で言うところのザがついているんですね。ところが2つ目の言葉は神であったと書いてある
神には定冠詞がありませんということからね、こういう理解ができるんですね。最初に出てきた神がまさに唯一なる父なる神のこと、つまり唯一なる父なる神ザ・ゴッドである。だからそのロゴスはその神と共にあった。しかし次に神は、あ、ごめんなさい、言葉は神であったと言った時の神にはザがついてないので、その言葉は神と同質あるいは本質的には同じような性質を持っていた。神ご自身ではありませんね。ただ神と同じような性質を有した言葉なんだというふうに理解すると、ここの箇所はやがてその言葉の実態がイエス様だということが分かりますよね。言葉とはイエス様だということが分かりますから、イエス様は神の子ではあっても神ではないということになっている。で、ここは非常に議論が分かれるところです。今もキリスト教会ではこの箇所は議論がありますね。でも皆さん、この言葉が何だか何であろうか、それはもちろんイエス様のことなんだけどね、皆さん言葉って何なんだろうかと考えたときにね、もう一度私たちはこの聖書の歴史を思い起こす必要があります。皆さん、今日私がこの箇所を取り上げた理由は、言葉、ロゴス、御言葉、ヘブライ語ではダバールと言います。この言葉が私たちにとってどんな意味を持つのか。皆さん、天地創造があるその前に言葉があったというこのヨハネの福音書の第一文は、私たちにとってとても大切な真理を教えてくれる。それは何か、結局私たちは堕落することで何を失ったんでしょうか。堕落することで一体何を私たちはなくしてしまったんだろうか。それは神の言葉です。神の言葉を失った私たちはね、その言葉のうちに宿っている命を失ったんだと言います。ここに書いてあります、言葉には命がある、ね。はい、皆さんその続き読んでみてください。ちょっと飛びますが、4節、言葉のうちに命があった、命は人間を照らす光であったと書いてありますよね。まさにこの言葉にこそ命が宿っていた。この言葉にこそ私たちを命として生かしめる力が宿っていたんだというんです。命を命たらしめるものが宿っていたのがこの言葉だというんです。その証拠に神様は言葉だけで天地創造したんだ。光あれと言葉を発すれば、その言葉はただの言葉ではない。光がそのごとくに現れるんだ。水よ一つところに集まれと言えば水は一つところに集まるんだ。乾いた地が現れよと言えば乾いた地が現れるんですよね。神の言葉は虚しく天には帰らない。一度発した言葉は我々の言葉とは違うんです。必ず実現する。つまりその言葉は必ず成就というある種の結実をもたらすんです。これをヘブライ語はダバールという言葉で意味する表すんです。ただの言葉ではない。日本語でもね、皆さん言霊と言うじゃありませんか。言葉というものはただの言葉ではなくて、そこに霊が宿っている。このね、この言葉を私たちは失ったんです。アダムはそれを失ったんです。そしてそうではない言葉で生きてきたので、私たちの願いはね、この言葉をもう一度取り戻すこと。そしてその言葉には誠の命が宿っている。その言葉には闇を照らす光がある。この言葉を失うことは命ではなくて死へ向かうことだったし、言葉を失うことは光ではなくて闇に生きることだった。だからイエス様はおっしゃいました、私は世の光である、私と共に歩む者は光の子となる。暗闇がやってくるから、さあ私と共に歩みなさいとおっしゃった。この闇とは神の言葉を失った世界ですよ。皆さんの旅路を照らす光はどこにあるんでしょうね。皆さんの旅路を導くその灯火はどこにあるんだろうか。私は思います、イエス様の言葉に。 私たちの旅路の光があるんだ。私たちが本当に命に生きるということは、このイエス様の言葉に従うことなんです。神様はその言葉をこの世に表してくださいました。それが言葉が受肉して肉を取って人間の姿で現れたという深夜の内容になっていくんです。皆さん、神様の言葉を我々堕落した私たちが知るためにはね、人の姿としてその言葉を発する人が現れなければいけなかった。それがイエス様だと言います。それまでは預言者がその言葉を借りて断片的に話していたけれど、もうこのお方そのものがまさに言葉そのものであるというお方はイエス様しかいないんです。だから皆さん分かりますか？イエス様の語られる言葉のみならず、イエス様の行われる行為も行いも全てが神のロゴスである。これは本当にどうでしょう。もし皆さんの思いがそんな風にイエス様を見つめる思いに、ね、なっていったら、これから先福音書を読むその見つめ方がね、変わってくると思うんです。私たちは言葉だけではなくて、行いによってもね、多くのことを示すことができるじゃありませんか。所作と言いますよね、所作。本当に私たちにはそういうものがあるでしょう。神もそうです。神の言葉の体現者であられるイエス様が歩まれる、その一挙手一投足は、神の御言葉の実体としての光を持っているから、そこから感じるものもまたね、私たちにとっては本当に救いの光なんですね。まあ、そんなことを思ってね、これから先ね、福音書を読んでいきたいなと思っています。で、皆さん、ヨハネの福音書、何から始まるか、今言ったように、初めに言葉があったという、この言葉から始まりました。じゃあ最後に皆さん、面白い話をちょっとしてね、今日終わりたいと思います。キリスト教にはね、皆さん多分あんまり知らないだろうと思いますが、こういうね、ごめんなさいね、あんまりこう 見づらいかもしれません。こういうね、肖像があるんです。栄光のキリストに伴うね、テトラモルフというこういう肖像。これ今宗教家です。見たことあんまりないかもしれませんね。で、これね、あのテトラモルフと言います。でテトラモルフ、ね、これあのギリシャ語ですけれども、これ合成語なんですね。合成語、2つのギリシャ語の言葉を合成してできた言葉です。でテトラっていうのは、これ4という意味の、ギリシャ語のね、4という意味があります。で、これ4というのは、もともとテトラっていう意味じゃなくて、テッサレスとか、テッサラっていうんですね。テッサレスとかテッサラっていうんですけど、合成されるとテトラと変わるんです。ね、ですから、これ4という意味なんです、こっちが。で、モルフっていうのは、実はモルフェという言葉があります。ギリシャ語にモルフェ。で、これは姿とか形を意味します。こちらとね、こちらで2つの単語が合わさって合成語になって、テトラモルフという読み方になります。で、言うなれば4つの姿、形というものになるので、4つの姿が1つになった生き物、これがこのテトラモルフなんですね。ちょっと分かりにくいけど、4つの生き物がこの中に入ってるんです。4つのものが1つになった生き物で、実はね、これ人です。でこの周りに何かの天使みたいなのがあるんです。これ関係ないんです。これ人で、ここにね、そう、黒いんですけど、これが和紙なんです、ね、羽を広げた和紙。それがこの足元のところ、これがね、お牛なんです。牛、ね、そしてここにちょっとね、黄土色のような色で見にくいかもしれませんが、こちらにいるのがライオン、獅子なんです。獅子ですから、この4つのね、姿を持った生き物、 ということになりますが、その4つというのは人間と牛と和紙とそれからライオン、獅子になっています。で、これ何の話かというと、実は黙示録に比べている。エゼキエル書と黙示録に出てくるんですけど、ちょっとじゃあ皆さん黙示録をね、最後ちょっと見ていただいてね。黙示録の4章になります。4章の皆さん7節をちょっとご紹介したいと思います。4章7節、新約聖書457ページ。よろしいですか。黙示録第4章の7節、ページは457ページ、下の段ですね。で、この7節に4つの生き物についての説明書いてありますので、ちょっとそこを読みしたいと思います。4章の7節、よろしいでしょうか。はい、じゃあ4章7節を読みします。第1の生き物は獅子のようである。第2の生き物は若いお牛のようで、第3の生き物は人間のような顔を持ち、第4の生き物は空を飛ぶ和紙のようであったと書いてあるんですね。はい、この4つ、最初の生き物が獅子、ライオン、第2の生き物がお牛です、若いお牛、第3の生き物は人間のような顔を持ち、だから、まあ、人間のようなものと言われますね。第4の生き物が和紙、空を飛ぶ和紙だ。で、その4つを組み合わせたのが今言ったこの絵なんですけれども、実はこの4つね、エゼキエル書にも出てきますが、この4つの生き物が4つの福音書を表しているということです。で、これから皆さんにね、4つの福音書をいろいろとご紹介していくことになりますが、どうしてこの今このテトラモルフの、ね、姿が4つの福音書になっているのかというのを最後お話しして、またね、いろいろと次回から話を、ね、含めていきたいと思いますけど、はい、皆さんテトラモルフに出てきた4つの生き物、それぞれ分かりますね。これが全部福音書に符合しているという、どうしてそうなるのか、はい、まずマタイの福音書、はい、マタイの福音書は何で始まりますか。イエスの系図で始まるでしょ。アブラハムの子、ダビデの子、ね、イエスキリストの系図で始まるでしょ。つまりイエスキリストの系図で始まる、つまりイエス様のアブラハム、ダビデとの血のつながりをずっと系図を通して語るんだけど、要は人の子イエスの系譜から始まるので、マタイはここで言う人間を表すんだと言ってます、ね、人間の出生、その系図から物語を始めているからです。だからテトラモルフの4つの生き物で言えば人間に当たるのがマタイだと言われる。じゃあそれに対して皆さん、マルコは何で始まるか。ちょっと時間があれなんだけど、皆さん何のために見ましょうか。じゃあマルコを見てください。マルコの一章は何で始まってます。はい、マルコの一章はね、神の子イエスキリストの福音の始めという言葉があった、その後で預言者イザヤの書にこう書いてあると言ってね、洗礼者ヨハネのことが紹介されるんです。で、その洗礼者ヨハネのことがどう紹介されるかというと、荒野で叫ぶ者の声がすると紹介されるでしょ。つまりマルコは洗礼者ヨハネから物語を始めます。そのヨハネは荒野で叫ぶ声、荒野で声かけるのは獅子であるからね。マルコは獅子を象徴する。じゃあ皆さん、ルカはどうですか。ルカ、ルカの福音書は皆さん物語何で始まりますか。ルカの福音書はヨハネの誕生の物語から始まるんですけど、その誕生の物語は祭司ザカリアが子を託番になっていたという、その祭司儀礼から始まるでしょ。 ということは祭司としての務め、それはすなわち神の前に供え物をすることだから。供え物といえば牛なんです。はい、ですからルカの福音書は牛を表す。そして最後のヨハネは残ったのは何ですか。和紙でしょう。和紙というのは天高く飛んで、そして 人が見ることのできない視点からこの世を見るので、ヨハネは天の天上の立場から福音を語るので、初めに言葉があったという天来の言葉で福音書を始めるのです。まあ、そういうことで福音書の視点がだからそれぞれに違っているんだということが分かります。マタイは系図を大切にし、そして人の子イエス・キリストの誕生から物語を起こしね、そしてイエス様がアブラハムの子ダビデの子孫であるというところから話を始めていく。この視点でマタイはずっと福音書を描くんです。どうぞこれを皆さん知ってマタイの福音書を見てほしい。マルコはヨハネの宣教、荒野で呼ばわる声がするというこのエリアの出発から始まるんですよ。そしてルカはね、イエス誕生の前に香を焚き供え物をした祭儀をしたザカリアの信仰から物語が始まる。そしてヨハネはね、天から物語を始めるんです。だから4つの福音書がそれぞれの意味をね、私たちに違った形で示してくれるんだということもね、ちょっと皆さん今日知って、そしてこれからね、2月以降は具体的な話もねしていきたいと思いますけど、まずこの福音書の特質をねちょっと頭に覚えていただいてですね、これからの学びをねしていただきたいと思います。皆さん今日は今までとは少しね異なる礼拝になるかもしれませんけど、月始めはこんな感じでねいろいろとお話ししたいと思います。どうぞ頭を切り替え、新年2018年ね、新しく私たち誠の旅路を歩む第一歩としてですね、出発していきたいなと思いますね。どうぞ皆さん港を離れてキリストと共なるね船出を出発し、またねキリストと共に天を目指して歩んでいく旅路をねどうぞスタートしていただきたい。その中で皆さん多くのものを見て経験するでしょう。その景色が主と共に見る景色であるとするならば、どんなに麗しいだろうか。
アーメン。
美しい景色を見たらイエス様どうですかって言って隣にいたら紹介したいじゃないこんなね本当に主と共に生きる生涯の美しさ、ね、恵みをかみしめていただきたい。そのまたね助けになる月始めの、ね、礼拝をこれから、ね、していきたいと思います。ぜひねそういう形でお願いしたいなと思います。はい、それじゃ終わりましょう。はい、じゃあ賛美して終わりたいと思います。それでは、賛美歌263番をね賛美したいと思います。はい、よろしいですか。263番、はい、お願いします。